みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、神奈川区三沢西町にある横浜市立市民病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺います。テーマは匂いの異常と病気です。塩野先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは匂いの異常と病気ですが、まず匂いの異常はどのような原因で起きるんでしょうか？
匂いは匂いの元が球状皮にある嗅覚神経の受容体に結合すると刺激が生じ、いくつかの中継地点を経由して脳まで伝わることで感じられます。
はい、
匂いの異常、つまり嗅覚障害は様々な原因で生じます。
うん、
匂いの元が球状皮まで届かない、球状皮の粘膜に異常がある、嗅神経からの繊維が頭蓋内に達するまでの経路の問題、匂いを理解する脳の問題など様々です。
うん、その嗅覚障害にもいろいろな種類があるそうですね。
嗅覚障害の種類として、匂いが全く感じられない嗅覚脱出、匂いが弱い嗅覚減退、本来とは違う匂いで感じられる異臭症、特定の匂いだけ感じない嗅毛、特定の匂いについて強く不快さを感じる嗅覚過敏などがあります。
うん、嗅覚の検査はどのように行われるんですか？
嗅覚の検査で一般的に行われるのは、お薬を注射して匂いがするかどうかを見るアリナミンテストや、いろいろな匂いを嗅ぐ T&T オルファクトメトリーという検査があります。
はい、嗅覚障害を引き起こすのはどんな病気があるんでしょう？
はい、嗅覚障害を引き起こす疾患として副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症や花粉症が有名です。それ以外にも新型コロナウイルスは嗅覚障害を伴うことがよく知られていますし、普通の鼻風邪でも匂いが鈍くなります。うん、交通事故などで頭を強く打ちつけると嗅神経が頭蓋内に入る部分で断裂してしまったり、嗅神経そのものに腫瘍ができてしまったりすることもあります。また先天性の病気であるカルマン症候群やアルツハイマー型認知症、パーキンソン病では嗅覚障害を伴うことが知られています。
本当にいろいろなんですね。では最後に皆さんにメッセージをお願いいたします。
最近嗅覚リハビリテーションが注目されています。嗅神経は他の神経細胞と異なり再生するため、リハビリの効果があることが分かってきました。自分が嗅いだことのある複数の香りを1日2回嗅ぐことで新たな嗅覚の経路を作り直す効果があります。これを毎日継続し3ヶ月ほどで別な香りに変更していくと、よりたくさんの匂いを嗅ぎ分けることが可能となります。嗅覚リハビリテーションは新型コロナウイルス感染後の嗅覚障害にも効果があるとされています。諦めずにいろいろな香りを嗅ぐことをお勧めします。
はい、よくわかりました。塩野先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立市民病院耳鼻咽喉科の塩野治先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。